皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今の換気タイムのタイミングは早かったかもしれませんね。ここでやった方がいいかもしれないですね。歌が筒抜けになってますから、えらい御嶽の教会大きい声で歌っとるなって。皆さん多分控えめに歌っとられると思いますけども、はい、来週からはねこれ歌が終わってから教会によってはですね、声を出して歌わないという教会もあるみたいですよ。はい、あとそのずっと窓開けっぱなしで礼拝すると、それぐらいこの感染対策を徹底しておられる教会もあると聞いております。はい、私たちもね、いつ何時移ってもおかしくないというなんか状況ではありますけれども、はい、皆さんくれぐれもお気をつけください。かくいう私が一番危ないと家ではいつも言われております。はい、一番いろんな人に会っているので、気をつけたいと思います。またお祈りください。はい、なんか新しいイギリス由来のウイルスは60歳男性が一番致死率が高いみたいなことを言ってたんですよね。はい、なんで60男性なんだろうって、狙い撃ちかみたいな、はい、60代の男性の人多いですから気をつけましょう。はい、今日はですね、シリーズ続福音の力ということで、マルカイの福音書のお話を続けておりますけれども、マイクが大丈夫ですかね。はい、週末の前にというテーマで、なんかちょっとボリューム高くないですか。ちょっとボリュームをちょっとマイク、このマイクちょっと下げてもらっていいですか。はい、はいはい、僕の声はいくらでも晴れますので、はい週末の前にというテーマでお話をしたいと思いますが、聖書の箇所はルカによる福音書21章の5節から19節まででありますえ、昨年からずっとこうルカによる福音書をお話ししてまいりまして、イエス様の最後の1週間に今お話はかかっているところですね。もう再来週かその次ぐらいにはもう最後の晩餐、十字架っていう、裁判から十字架っていうところにかかっていく、もうその直前のところでありますけれども、イエス様がエルサレムで転ばの背に揺られてエルサレムにお入りになってですね、そこでおそらくこの日々神殿におられて、いろんなお話をされたり、あるいはイエス様に対して意地悪な質問をサドカイ派とかファリサイ派とか律法学者がですねやってきては、無理難題を押し付けると、それを見事な知恵で追っ払うというようなことをされながら、いろんなお話をされたわけですけれども、そのうちの一つですね、もう本当にもう最後の最後のお話になると思いますけれども、週末のお話になりますね。21章の5節からお読みいたします。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか。またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。 それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。以上であります。イエス様が、はっきりと、もちろんこれまでも終末の予言ということはルカ福音書においては一度語られてはいるんですけれども、これほどこうはっきり語られるのは初めてでありまして、もちろん最後なんですけれども、たまたま、これイエス様神殿におられてですね、このヘロデ大王が作った見事なこの神殿がエルサレムにありました。そして人々がですね、なんと素晴らしい神殿かなと、立派な神殿だですねっていうようなこう話をしていたわけですね。それに対してイエス様は、そうやってこう神殿を見てすごいなって言っている人たちに対して、あんたたちはこれの素晴らしいって言って見とれてるけれども、この一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない、この神殿が完全に破壊される日が来るよということをおっしゃったわけですね。実はこの話は今日読んだ次のところで詳しく出てきます。で、この終末の予言の話は今日と来週と2週で、1つなんですけれども、今日はその前半のところを話するんですが、で来週のこの今日読んだ時の次のところで神殿の崩壊の予言も出てくるんですけれども、今日はそれではないところの箇所なんですが、イエス様はでもそういう時が来るよということをおっしゃって、そして人々が、いや先生それはいつ起こるんですかと、そんなことが起こるのはどんな印があるんですかってこう聞いてですね、それに対してお答えになったわけですね。で、終末、この世の終わりというか、もちろんここだけ読むと、神殿が壊される時っていうことにはなるんですけれども、おそらくもうイエス様の頭の中にはもっと大きなこの世界の終わりということを、イメージして語っておられると思いますけれども、まず何が起こるかというと、偽キリストが現れると、惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私がそれだとか時が近づいたとか言う、私がキリストである、私が救い主である、私がこの世界を救うのだというものが大勢現れてきて、そして人々を惑わすと、でさらにはもう終わりは近いよ、時が近づいたよと言ってですね、あるいはいついつだよというようなことを言って、人々を惑わす時が来るから、惑わされないように気をつけなさいということをおっしゃってますね。そういう、良くない輩がたくさん現れるから、そうやってあなたたちを扇動して、惑わすから、それに気をつけなさいとおっしゃいました。そして続いて、戦争とか暴動のことを聞いても、怯えてはならないと言われました。戦争や暴動、ここで暴動というのは例えば内戦とかですね、今の言い方をすると、あるいはクーデターとかですね、そういうこう暴動のようなこと、ちょっとちらっとこの間アメリカでそれらしいのが起こりかかりましたけども、アメリカであんなこと起こるんだと思いましたね。びっくりしましたね。あれであのまま選挙しちゃったら本当クーデターになっちゃってですね、アメリカがトランプ帝国になるところだったですからね。そういうことが日本でも起こってますから、かつて戦前にね、226事件とかそういう形で起こってるので、本当に簡単にこの国の支配というのは壊れてしまうんだなということを思いましたけれども、でもそういうようなことも、もしかしたら含んでいるかもしれない。その予想外の戦いであるとか暴動であるとかクーデターであるとか内戦であるとか、そういうことがあるけれども、でも怯えてはならない、そんなことでね怖がっちゃいけませんよとおっしゃいました。こういうことがまず起こるに決まっていると、 こういうことは起こるんだと、世の終わりの前には必ず起こるんだと、でもすぐには来ないよってこうおっしゃってます。でさらにですね、この後にということはおそらくないと思いますけれども、終末の印として起こることとして、国と国、民は民に、国は国に敵対して立ち上がると、これも本当に昨今ね、起こっていることかなという感じがしますね。この民族同士の争いというかね、民族と民族の争い、もちろん国と国の敵対ということが、どんどんなんか加速している感じがしますね。そして、大きな地震があると、これもね、もう大きな地震が続いてます。はい、日本はもちろん地震大国ではありますけれども、でも世界中でね、大きな地震が起こっている。そしてその次ですよね、今回僕を読んでね、ゾクッとしたっていうか、なんかこう鳥肌立ちそうになったのは、飢饉や疫病が起こるって書いてあるんですね。こんなことイエス様おっしゃってたんだなと、これまでも 何十回も私ここ読んでますけれど も疫病っていうのはこういうことなんだって、初めてなんか身をもって皆さんも多分ね感じてますよね。こう本当にそのイエス様がおっしゃったことが、もちろんね、これまでの歴史の中で何度か疫病は起こってるんですけれども、でもまたこのようにして非常に身近に疫病が発生していると。でその上でですね、恐ろしい現象や著しい印が天に現れると。だからこれはいわゆる天変地異というかですね、宇宙や空や自然界やですね、そういうところに今まで起こらなかったような不思議な現象が次々と起こってくると、そういうことがですね、この世の終わりの印として起こるよっていうことをおっしゃっているわけですね。ここまで読んでですね、本当にこれは今まさに、もう終末が近いんだなということを感じさせることばかりですよね。何か起こるたびに私たちはそれをこう身近に感じてはきてるわけですけれども、今回のこのコロナウイルスによってまたさらに何か、終末が近づいているんじゃないかなということを感じざるを得ません。でもイエス様はその前にですね、今日のポイントはここなんですけれども、しかしこれらのことが起こることが全て起こる前にというですね、こういうその国と国との争いであるとか、飢饉であるとか、地震であるとか、疫病であるとか、そういうことが起こる前に、あるいはそれと同時にかもしれませんが、それで起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていくと。だからこの終末の出来事が起こる前に迫害が起こるっておっしゃったんですね。むしろこちらの方が先に起こるよと。これはまずあなた方の身の上に起こることだから、きちっと語っておかなければならないよということでお話になったのだと思いますけれども、しかしこれらのことが全て起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていくと。でもそれはあなた方にとって証しをする機会となると、証しをするチャンスになるんだっておっしゃってるんですね。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。前もって捕まって、そういうところに連れて行かれた時にどうやって弁明しようか、どう証ししようかということの準備は必要ないっておっしゃってるわけですね。なぜならどんな反対者でも抵抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからだと。その時になったら 私があなたに知恵を授けてやるから心配するなと、ね、大きな顔して捕まってこいっていう感じですかね。大丈夫だと、そうおっしゃってるわけですけども、実はこのイエス様の予言はこの話をされて、そんなにともう多分10年も経たないうちに実現してるんですね。もちろんもう新しい教イエス様が天にお帰りになった後、いわゆる初代教会が誕生してすぐに弟子たちは迫害にあってます。ペトロやヨハネが捕まったりですね、あるいはステパノが、殉教したり、そしてその後ステファノの殉教の後エルサレムの教会は激しい迫害にあってですね、弟子たちは地方に散らされていったということが書いてあります。この使徒言行録の話はこのルカが終わった後今年お話ししてまいりますけれども、だからイエス様がこの話をされたってもう1年以内にですね迫害始まってるんですよ。でもイエス様はこの話をされたのはいつかというと、まだイエス様は十字架にもかかっていない、復活もしていない、初代教会も生まれていない、弟子たちも、まあ、言ってみればただの右往の衆で、まあ、イエス様についていったらええことあるかなぐらいの形でついてきてるだけですから、この後すぐ裏切ってみんな逃げちゃうんですからね。それなのにイエス様はあなたたちは私の名の故に迫害されるよと、連れてかれるよと、牢に入れられるよと、その辺の話をされてるんですよね。まあ、我々はもう歴史のこっちで見てるので、なんか不思議な感じがそんなに感じないかもしれませんけれども、何も起こらない時から言ってるわけですから。で、実際パウロにはですね、この言葉の通りのことが実は起こってるんですね。で、まあ、パウロの宣教の話はこれからゆっくりやっていきますけれども、彼のその宣教の最後の時にですね、最後というかまあ後半のところで、彼はエルサレムで捕らえられて、そして最高法院というサンヒドリンというサンヒドリンで証言をします、証しをします。でもそこでも彼はですね、この彼の証しによって、まあ、話によって暴動が起きそうになるので、彼は、当時のローマの総督フェリクスのところに連れて行かれるんですね。これ実は今年の、元旦礼拝の時にちょっとこの話をしたんですけども、使徒言行録23章の24節に、また馬を用意しパウロを乗せて総督フェリクスのもとへ無事に護送するように命じて、まあ、これは長いところの一箇所しか抜いてないんですけども、要するにこのイエス様があなたたちは私の名のために王や総督の前に引っ張っていく行かれるよって言われてる、まさにその総督のところに引っ張っていかれてるんですよ。イエス様はこの話をされてそんなに経たないうちにですよ、多分十数年ぐらいしか経ってないと思いますけども、もっと短いかもしれない。それだけじゃないんです。フェリクスのところに連れて行かれて、そこにはまだ総督しかいないんですけども、なんとこのフェリクスの妹のお姉さんだったかな、ちょっと僕もいい加減な知識であれですけども、の旦那さんが当時このイスラエルの特に北部を治めていたアグリッパという王様だったんですよ。ヘロデ大王の孫かな、ひ孫にあたる人ですけれども、このアグリッパが、まあ、要するに総督の宴席 なので、たまたまフェリクスのところを訪ねてきてるんですよ。で、数日経ってアグリッパ王とベルニケってのは奥さんですけれども、がフェストスに敬意を表すためにカイサリアに来たと。フェストスはまあ別の人がそこにいたんですけれども、まあ、そうやって、まあ、非常に不思議なことに総督と王様が並んでるんですよね。で、パウロはこの二人に対して証ししてるんです。まだ何も起こってない、まだイエス様がこの話をされた時には、最初にされた時にはまだパウロはサウロと呼ばれていて、それこそご存知のようにこのあと初代教会迫害してるわけですよね。人にもならないんですよ。でもそのサウロが後にパウロとなって捕まえられて、でも結果的に王と総督の前に連れてかれるんです。そして彼らを前にして大胆に証しするんですよ。 で総督も王も聞いてる。でその一部ですけども、パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく今日この話を聞いてくださる全ての方が私のようになってくださることを神に祈りますと言ってですね、まあその証を閉じてるんですね。自分の身の上に起こったこと、イエス・キリストのことを総督やこの王様に証ししてるんです。それも別にパウロがお願いして、一度でいいからローマの総督に証しをしたいとか王様に証ししたいとか言って、そんなにできることじゃないです。いくらパウロでもね、私も一度でいいから広宮さんに証ししたいと思ってますけども、はい、僕がいくらここで大きな声で叫んでも多分ダメでしょうね、何を言ってるんだということでね、総理大臣でもいいから誰でもいいからね、この誰でもいいって怒られますけども、はい、この国を治めている人たちにね、証ししたいですね。今こそ証ししたいです、なんかこうふにゃふにゃしてるのでね、聖書を持ってってね、引っ張っていちゃダメですけど、この真理をね突きつけてやりたいですね。ここに立ちなさいと、創造主のその愛のもとにこの国をってね、まあアメリカの新しい大統領そこまではっきり言いませんでしたけれども、まあでも一応クリスチャンでね、彼カソリックの人ですけども、ちょっと余談ですけども、大統領の就任の時に分厚い聖書に手を置いてましたね。であれ何かなと思ったんですけど、今朝のニュースであれは彼の家に代々伝わる聖書だそうですよ、僕も負けてないでしょ、うちに代々伝わっていた分厚い文語訳聖書をですね、宮島プレーズチャペルの提訴にやってますから、はい、ちょっとアメリカの大統領と自分比較しちゃうと申し訳ないですけども、でも代々伝わった聖書を負けとらんなと思って見てましたけども、まあでもああやってね聖書に宣誓して、やっぱりそのアメリカの建国の精神に基づいて信仰に言ったとははっきり言いませんでしたけれども、まあ、国を立て直そうとしている、ぜひ頑張ってほしいと思いますが、まあでもこの私がいくら頑張ってもそういう指導者とかね大切な人に証しすることはできない。パウロだってそうなんですよ本来は、ただの一介の変人のまあファリサイ派のエリートだったかもしれませんけれども、でも神様が不思議な方法で、彼を最高法院で証しさせ、まあ、ユダヤの国会で証しさせ、そしてその上で支配しているローマの総督の前に、さらにはイスラエルの王様の前で証しさせてるんですね。まさにイエス様はここでおっしゃった通りのことが起こっているわけです。あなた方にとって証しをする機会になると言われた通りのことがね、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく、それはあなた方にとって証しをする機会となると。まあ、パウロはこの言葉を知っていたかどうか分かりませんけれども、実際にそれを、まあ、ルカは振り返ってね書いてるわけですけれども、ああイエス様のおっしゃった通りのことが起こったなということを多分彼は感動しながらね書いたんじゃないかと思いますね。で、まあ、先ほどのこのイエス様の言葉はさらに続いていて、あなた方は親兄弟親類友人にまで裏切られる、中には殺される者もいる、また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれるとおっしゃってるんですね。まあこのイエス様の弟子になるということは本当に大変な時代が来るんだよと、殺されるかもしれないよということをあらかじめイエス様は弟子たちに伝えてらっしゃる。くどいようですけど、この時まだ弟子たちは、ただの烏合の衆です。彼らがイエス・キリストを信じてイエスの弟子と本当になったのは、イエス様が天にお帰りになった後、あのペンテコステの日に聖霊が下って、ね、初めて彼らは、ああイエス様よみがえられたんだ、救い主なんだ、この方についていこうって信じて弟子になってるわけですから、この時何にもそんなこと知らない。でもその時にイエス様はこうやって弟子たちにあらかじめ語ってらっしゃる。 でもそういう時がある。しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいと、まあ、殺されるって書いてあるのに髪の毛一本もなくならないとおかしいなと思いますけども、まあ、これは、まあ、神様の手の中にあるということなんでしょうね。今イエスさんおっしゃいましたね。髪の毛一本すら数えられているよと。神はあなたの全ての存在のことを知っておられるし守っておられるよと。ああ神の手の中にあるんだよと。そしてあなた方命を勝ち取りなさいというのはおそらくこれは永遠の命のことですよね。神様が与えられる永遠の命に至るまで頑張んなさいよと。そういうこの、まだこうやって読んでいくと予言なんですけども、弟子たちに対する何かこの励ましのようなね、これから起こるかもしれないことをあらかじめ語っておいて、こういうことが起こった時のために弟子たちが心備えできるようにされているんじゃないかなということがわかるわけですね。で、まあ、今イエス様の予言の話をしているわけですけれども、今言ったようにこの週末の出来事として、戦争があるとか地震が起こるとか疫病が流行るとかですね、そういうこと、まあ、これは本当に週末の出来事ですよね。まあ、もちろんこれまでも起こってきたことですけれども、今本当にそういうことが頻発している、非常に身近に感じている。でも一方でそういうことが起こる前に迫害があるよって話は初代教会に起こってるんですね。だからだいぶ今の私たちからしてみると時間が経ってます。2000年も離れてますから。イエス様は一つの文脈で語られているのに、一方はこのもしかしたらもっともっと先かもしれない終末の話、一方は2000年前に同じようなことが言われたようなことが起こっている話。ちょっと ここだけ読むとこれどういうふうに理解したらいいのかなということを迷ってしまいます。ああじゃあもう迫害は初代教会で終わったのかと、ね。まあ、パウロたちもちろん、まあ、ご存じのように、ペトロもそうですし、多くの弟子たちは迫害にあって逆さ十字架になったりして殺されてですね、イエス様の言った通りになりました。でも最終的には、ローマ帝国がキリスト教を国教としてですね、まあ、その後はこのキリスト教はヨーロッパ世界に広がっていくわけですけれども、でも迫害はあの時に終わったのかなというと、どうもやっぱりそうではないんですね。これ一昨年に、お話しした、その前か、あの黙示録の話をしましたけれども、黙示録を見るとやっぱりこの終末の時に激しい迫害が起こるということは予言されてるんですね。こちらにも黙示録の話は明らかにこれは本当に最後の最後の話ですから、終末の話なので、黙示録の12章の11節に兄弟たちは子羊の土地と自分たちの証の言葉で彼らに打ち勝ったと書いてある。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。まさに命をかけて証をする姿が描かれているんですね、終末の時に。だからイエス様がこのおっしゃったこれらのことが起こる前に迫害が起こるっていう話は、もちろんこの初代教会の時にも起こっているけれども、同時にそれは終末に起こる、その、まあ、両方のことを話しておられるような感じがするんですね。そして実はこの聖書全体をよく見てみるとですね、聖書の予言には二重性というものがあるんですね。でこれを知っておくと今日のこのイエス様の予言のことももう少し分かりやすいかもしれません。例えば、アブラ、まあ、古いところではアブラハムですね。アブラハムを神様が召された時にアブラハムに祝福の約束をされました。まだ子供がいない、ね、もう高齢であったあの老夫婦に神様は、私は私の示す地に行きなさいと、そしたらあなた方を祝福しますよ、ね、大いなる民のあなたは父になるんだよって言われた。でその、まあ、約束というか予言は、アブラハムにイサクが与えられたということによって成就するわけですね。さらに言うとそのイサクからイスラエル民族が誕生するということで成就するわけです。でも新約聖書を見てみると、あのアブラハムに与えられた神様の約束というのは実はイサクのことだけじゃなくてイエス・キリストのことも予言しているんだと。あなたの子孫を通して この世界が祝福されると。あなたの民族だけじゃなくて、むしろ霊の民族が生まれるんだと、教会が生まれるんだっていうことをそこで約束してらっしゃる。それからメシア予言ですね、キリストの予言、旧約聖書の中にたくさんありますけれども、それにも二重性というのがあって、このまずイエス・キリストが現れる、出現する、メシアが出現すると、諸女降誕であるとか、生まれる場所であるとか、苦難のしもべのような姿を取られるとか、あるいは復活されるとかっていう、まあ新約聖書の福音書の中にたくさん出てきますけれども、そういう予言があると同時に王としておいでになると、そういうことも予言されている。そこもだから、このまず最初に出現されるイエス様の姿と、最終的においでになる、王としておいでになるイエス様の姿、これ両方を予言している。またイスラエルの回復の予言というのもされていて、であれはそのバビロン捕囚の前に予言されているわけですけれども、最初のジョージはバビロンから帰ってきて、パレスチナでもう一度国を作るっていう、そのことで成就するわけですけれども、でもそれは同時に終末の時に、イスラエルの十二部族が回復されて、イスラエルの部族がもう一度神の民として建てられるということをこう語ってるわけですね。まあ、つまり図で表すとですね、最初の出来事があって、そしてさらにその向こうにさらに大きな出来事がある。これが聖書の予言の二重性と言われるものなんですね。だからこの、キューってこう伸びてました。今動きましたね。じゃあ見逃した人もいますね。せっかく僕は動かしたのに。だからこの歴史の一点から見ると、最初に起こることしか見えないかもしれないけど、実はその向こうにさらに大きな出来事があると。で、だから今日のこの迫害の予言というのも、まず初代教会の迫害というのは最初の出来事であって、それは成就しているわけですね。初代教会において成就した。でもそれはさらに大きな出来事、終末の迫害を描いているというか、それをイエス様は語っておられる。そういうふうに考えることができるわけですね。そういうふうに思うと、このイエス様の予言というのは何か時間の隔たりがすごくあるような感じがするけれども、実はそうじゃない、一つのことを語りながら、さらにその先の大きなことを語ってらっしゃるということであろうと理解することができるわけです。何を言いたいかというと、結局迫害は終末にもっと激しい迫害が起こるよっていうことですよね。もしかしたら私たちはそれに巻き込まれるかもしれないということです。初代教会で終わって、パウロが迫害されて、ペトロが迫害されて、ご苦労さんでしたと、私たちはこのまま天国行きますみたいなことじゃないよという、でもそれに対してイエス様は、それはあなた方にとって証しをする機会となるよと。だから前もって弁明の準備をする前に心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないの言葉と知恵を私があなた方に授けるからであると。つまり初代教会に起こったことっていうのは一つのひな型というか ね。でもそれがいつ起こるかわからないけれども起こる。私の名のゆえに、イエス・キリストを信じる名のゆえに、あなた方は迫害を受けるかもしれない。でも心配するなと。パウロがそうできたように、他の弟子たちがそうしたように、あらかじめどうすればいいか、捕まったらどうしようとか、どうやって証ししようかなとか、もっともっと非常に小さい話をするとですね、あの人のとこ行ってイエス様話しなきゃいけないなと思って、何を話しようかなとか、聖書どっから慌てていろいろ探しても出てこないんですよ、そういう時ね。でも心配するなと、とにかく行きなさいと、その時に私は言葉をあなたに与えてやるからということの意味もあるんじゃないかなと思うんですよ。こうやってこのあらかじめこれから起こることをイエス様は弟子たちに伝えておられた。途中でも言いましたけども、それは彼らがそういう困難な場に遭遇した時にですね、慌てないために、イエス様はおっしゃっていたなということのもとに 安心して立ち向かえるようにということだろうと思うんですね。で、まあイエス様はこの終末の出来事としていろんなことを語られました。また迫害も起こるかもしれないと言われましたけれど、でもそれはこう何一つ 無意味なことはないんだよと。迫害にあったとしてもそれは意味のないことじゃないんだ。そのことによってあなたたちがより、高い位の人に、あるいは別のチャンスに証しをすることができるようになるんだよと。無意味なことはないんだよと。心配するなと、ね、なんでこんな目にあったのかと思う必要はない。そしてイエス様は先回りしておられるよと。あなたがそうなるかもしれないことはもう最初から分かってるから、さらに常に助けてくださる、必ず助けを与えられると。まあイエス様は過保護ですよね。ここまでせんでもいいのになと思うんですけど、やっぱりこの人間を作られた方ですから、我々の弱さというものをよくご存知なんですね。まあ怒るかもしれないことでハラハラドキドキしたりね、無駄な準備をしたり、本番になったら慌てふためいて何もできなかったりするわけじゃないですか。そういうことを分かってらっしゃるので、一つ一つ丁寧にこのそういうことが起こる前に私たちに示してくださって、無意味なことはないよと、なんでこんなことになったのかなと思う必要はないよ。それは神様があなたに何かのチャンスを与える時かもしれませんよ。そして私は先回りしてるよと。あなたが考える前にもうそこに行ってる。そして必要な助けを与えるから心配するなと。その約束がですね、この予言という形で与えられたものだろうと思うんですね。ですから私たちは、まあ、これからどういうことが起こるか分かりません。まあでも最初に申し上げたように、本当にこの終末が近いなということはいろんなことで分かってくる。どうなるだろうかと心配になりますけれども、その必要は全くないと。その時になったらちゃんとイエス様が準備しておられるので、それを信じて安心して、胸を張ってね、歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の父様、また終末の印が現れて、私たちは日々の暮らしに、またこの今実際に起こっていることで混乱しておりますけれども、しかしあなたの目から見れば、これはこの世界の大きな動きの一つに過ぎません。あなたは歴史を支配しておられます。そしてこの先どういうことが起こるかということはもちろん全てご存知です。故に私たちの身の上に起こるであろうことをあらかじめ語り、そしてあらかじめ私たちに励ましのメッセージを送ってくださっていることを感謝をいたします。私たちは恐れませんし、また心配をいたしません。全てのことに意味があると信じています。そしていかなる時にもあなたは私たちに必要な助けを与えてくださると信じています。どうぞイエス様が語ってくださったこの慰めの予言の言葉を覚えて、またあなたの御顔をしっかり仰ぎながら、この闇の時代を歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では皆さんご起立ください。 恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の目に豊かに共なりますように。アメン。では今日の礼をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。